ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、何回か話題にしましたが、オリンピックもようやく終わりました。
そうですね、あっという間にっていうか実は閉会式しか見てない
あ、そうなんだ。閉会式は見られたんですか？
はい、
閉会式は見られ
た。いや、あの閉会式なんか細切れで見ました。
あ、そうなんだ。
はい、それ以外はなんかほとんど新聞でチラチラ見たぐらい。
ああ、あ、そう、新聞といえば、その、号外がバンバン出てたみたいですね。
あ、そう。
あの、メダル取ったとか、はい、落としたとか、落とした時は出てないのかな、取った時には、バンバン出てたみたいですけど、まぁ、あ、今回、いろいろと見てきまして、で、実はね、昨日、東北から帰ってきたんですよ。
あ、帰りなさい。
なので東北に行ってる間にサッカー男子決勝、あ、女子もだったかな、
うん、
結構車の中でこう仮眠する前にこう見るとかねそんな感じでそれぐらいなんかこうハマった感じだったので、はい、まあ、なんかがっつり見てますが、うちのレコーダーの中には大量の番組がいっぱい溜まっておりまして、この整理をどうしようかなみたいな感じがしているんですが、なんかこれをなんかちょこちょこっとやると、パソコンの中でに保存ができるかもみたいな感じなので、そこができないとね、メディアがいっぱい大量にこう山積みになっていく一方なので、ちょっと どうにかしないいう感じがしておりますが、はい、今週はスノさんが帰省されていて、
はい、
私はまあさっき言いましたがちょっと東北の方に、3泊4日といっても、はい、夜中に走ってたので、まあ、実質2泊3日ぐらいの感じなのかな、はい、そんな感じで行ってきましたので、そんなお話で今週はお届けをしたいと思っております、はい。ということで、
はい、
僕の方からしようかな。夜中急遽出まして、
あ、急遽だったんですか。
うん、ちょっとね、日にち行けるといいなと思っていたんですが、ちょっと正直、まあ経済的にも厳しくどうしようかなって散々悩んでいたんですが、実は渋谷のイベントでね、
はい、
ちょっと、若干支援をいただきまして、
あ、
でその時にっていうわけじゃないんですけど、その方となんか前にお話しした時にその東北のね、
はい、
被災地の紹介とかっていう話をされてたりとか、そういうところもすごくあのいいですねみたいなお話をいただいていたので、はい、じゃあその、ご支援いただいた分もあるからちょっとそれを使わせてもらってみたいな感じで、はい、行ってまいりまして、まあとはいえまあそれでもねなかなか厳しいものがあったので一泊、まあ行った日か、
はい、
12時過ぎに出発して、夜中走った感じなんですけど、で、すごいやっぱ混んでてね、
ああ、やっぱ帰省
のピークみたいな始まりだった感じだったんで、
うん、
いやもうこれはダメだと思って途中あの高速乗ろうかなと思ったんですけど、それもやめて宇都宮のあたりでもう一回仮眠しようと、で、
はい、
そこで車の中で一泊し、 で次の日が、福島の辺りを見て、
はい、
福島いわきぐらいから海岸線に出て、まあ、初めて震災後行った時と同じようなルートで辿ってみたんですけど、
はい、
まあ変わってるところもあり、相変わらずなとこもありなんですが、今回その変わったところで気になったのが、なんて言うんでしょうね、こうどういう思いなのかっていうところまでは分かんないんですけど、その周りにもう家がなくなっちゃってたり、もう街全体がそのこれまで行った2階ともこうゴーストタウン的に誰もいない状態だった場所に残ったお家の1軒とか2軒とか、明かりがついてるんですよ。でそこで生活を始められてる感じのところが、何箇所あったかな、その、ここでもう一度スタートするんだってちょっとびっくりしたようなところが3箇所4箇所ぐらいあったんですかね。こうもうここはしばらくこう手つかないんだろうなと思ってたんですけど、結局家の形は残ってるんだけど、こうずっとその過去2回人気がない状態だったので、もうこれは取り壊すか、もうここら辺は居住区域としてはで使えないのかなっていう、なんかそういう話もあるじゃないですか。
ああ、まあ、そ
うですね、エリア的にもうここは
みんなで高台移転とか、
うん、っていうね、
いろいろありますね、
地域なのかななんて思ってたようなところに結構、新しい生活が始まっている感じが見受けられたので、いやーこれってどういうあれ、もうそこでやっていきたいと思ってスタートさせているのか、もういろんな事情でもうそこで生活せざるを得なくてもうそこで始まっていることなのか、非常になんか気になってね、
そうですね、
まあ町全体がこうなくなっちゃってたその久野浜とかそこら辺はもう全然やっぱり変わらず、もう何もない状態、でまあこの時期なのでこう雑草とかねかなりぐんぐん伸びてきて、
はい、
うっそうとした感じになっているところもあったりとか、そういう感じもしましたけどね。で福島側から上がってった日でいうと最後、まあ、日が暮れた頃に、四つ倉っていうところ道の駅で、この番組でご紹介した時にこの川越の鯉のぼりだっけ、なんか川越から送られたものがこう飾られ
てた、あ、例のと思うんです
、はい、道の駅の、まあ、仮店舗で営業されてたところだったんですが、1回目行った時はもう建物が壊れていてもう何もなく、あ、ここ道の駅だったんだねって言ってたぐらいだったんですが、まあ、2回目行った時にそういうね仮店舗での営業をされているところを見て、で川越からのものがあったりとかいろんなところからこう応援のメッセージみたいなのが貼られていたりとかっていう感じで、営業されてたところが、今回行ったらねその行った日がオープン日ということで、ちゃんとその本店舗っていうんですかね、仮店舗ではなくもともとあったところをちゃんと建て直した感じで、営業が再開されてました、
はい、
で、まあ、お盆時期だからっていうのもあるんでしょうけども出店がいっぱい出てて、ものすごい人でしたね。あ、こんだけ人集まるような場所だったんだって、まあ、確かに敷地は広かったんですけど、やっぱりねあの仮店舗の時ってそんなに人気もなかったし、1回目なんてもう本当に何もないような状況だったんですが、まあ、今回行ったら本当にあの車も人もすごい多くて、で、あ、こう止めるとこないかもみたいな、心配するくらいな勢いだったんですが、まあお祭り、そのオープンに合わせてお祭り、まあ逆にお祭りに合わせてオープンだったのかちょっとわかんないですけど、もうあのなんか、バンド演奏があったり、屋台が
盛大だった、
屋台も20とか 30ぐらいあったのかな、かなり出ていて、で東北に限らずだったのかな、結構いろんな箇所で同時にこの花火大会みたいなのがあったみたいですね。
まあ花火大会の時期ではあります、
ね。なんかね、坂本龍一がなんかアナウンスが入ったんで、いるのとか思ったらそうではなくて、同時に本当に南三陸とかそっちの方からずっと海岸線で東北だけじゃないような感じのアナウンスだったんですが、まあ、同時にそういう花火大会をされていたよって言って、
それは知りませんでした。うん、
で、まあ、そんなのを見て、まあ、日が暮れてしまったので、そこから北上どこまでできるかっていうか、Jビレッジのあるあたりで確か通行止めだったんですよね、過去2回、はい、で今回もじゃあその Jビレッジのところで、内陸側に入るとちょうど高速の入り口があるので、はい、もう一度南下してこうぐるっと U ターンするような感じなんですけど、
はい、
で、まあ、その、原発の向こう側に迂回する移動にしようかなと思って登ってったらですね、かなり原発に近いところまで今行けるんですよ。
はい、
Jビレッジのあるあたりでこう引き返させられてたんですが、今回走ってたら、
あ、行ける。
うん、あの J ビレッジのとこ通過してさらに奥に入っていけて、あれ J ビレッジ通り過ぎてないよねとか地図を見ながら行ったらもう随分前に通り過ぎていて、でこれちょっと見たことない景色だったんでおかしいなと思ったんですが、でそこから J ビレッジから10分まではかかんなかったかもしれないです、うん、それぐらい走ってからようやく検問所があって、
うんうんうん、
でこう地図で確認したらもうナビで原発が見えてるぐらいな、
へ、
800の縮尺にした時にこう見えてきたっていうね、
何なんでしょう、何なんでしょうねっていうのも変だけど、あのあれを見直したってことなんですかね。
うん、どうなんでしょうね、あのかなり
住んでる人のために、
うん、でももうね、その J ビレッジ過ぎてからはもう街、たまにこう住宅街みたいなところもちらっと見えたりしたんですけど、はい、やっぱりあのそれこそゴーストタウンな感じでしたね。でそこはもう完全にその津波で壊れてとかっていうんではなくて立ち入り禁止エリアなのかなっていう感じで、もう建物とかも全然普通なんだけど、
まあ、人はいない、
街灯もないし、家に明かりはどこもついてないみたいなところも通り過ぎたりしてきたんですけど、はい、でそこからまあ迂回し始めた時に、その当初 J ビレッジから迂回して高速乗ってなんて思ったんですけど、
で
そこからこう内陸側に入っていったので、じゃあもうこうなったら下道で行くかと、
はい、
ちょっと節約の旅で、はい、高速も使わずに山道走って抜けれんじゃないかなと思って行ったんですけど、かなりやっぱりね、どこもこうギリギリなるべく大回りしないで行きたいじゃないですか、ってやるともうあちこちやっぱり検問で20キロ圏内になるんでここは通れませんとかいう感じで3カ所ぐらい引っかかりました。で、やっぱり全部のとこに人がいるわけではなくて、もう完全にバリケードが組んであって通れなくしてあるところと、気になったのは単純にこう、ま、バリケードはあるんだけど、極端な手でどかせるような、まあ細い道だからそこからどっかに抜けれるとかいうことじゃない道なのかもしれないんですけど、
ああそうなんですね、
こういう場所もあるんだっていう感じがしましたけどね、そんなところもありながら3カ所ぐらいで止められて、やっぱこのここはまだ抜けられないんですっていうで、結構本当にだからギリギリの外回りしない、大回りしないようにギリギリで下道で山を抜けてったような感じだったんですけど、最後の検問所に何やってんすかみたいなの言われて、いや事情を話して迂回したいんだけどって言って、どこの検問所の人も分かんないってないんですよね、
あどっちに行っていいか、
うん、 あのどこまでがアウトなのかっていうのをそれぞれの箇所の人たちはもう全然知らないんですよ、
うん、
このじゃあ一本、北側の道は抜けれるんですかっていう話聞くと、うん、いやここはっていうちょっと分かんないんで、で一番確実なのはやっぱりすごく外回り遠回りする感じのルートを言われるんですよ、
うん、
ここは確実ですけどこっちはもしかしたらバリケードあるかもしれないんで確実な点で言うとこっちのルートでっていうのはすごい遠回りの言われるっていうパターンだったんですよね、うん、でこう一個一個こう内陸側にずれてで引っかかっていくたびに聞くんですけどやっぱどこも分かってない、
う
ん、でなんでこれ把握してて 最短ルートを教えてくれればいいのになって思ってたんですけど、うん、最後のところで気づいたのが、いろんな地域の警察の方がされているらしく、
うん、
横浜からですかって言われてはいとか、うん、あ僕もそうなんです、神奈川県警の方が
応援なんです
いらっしゃってましたね。
いや
だからそれまでの3カ所ぐらい引っかかったところの他の警察の方っていうのはよく見てなかったので気づいてなかったんですけど、最後にそう声かけられて振ってみたらしっかり神奈川県警って入っててああとか言って、
なるほどね、
支援でこちら来られてるんですかって、まあ、交代でこういう形なんですって、うん、あーってだから分かんないんだみたいな
まあそうですね、そこだけ押さえてればいいわけです。
うん、そうそうそう、こんな感じだったんですけどね。
おお、
でもね、
時間っていうかまあないでしょうねなかなかね、うん、
やっぱりそういう山道抜けてってもところどころ家があったりするんですけど、まあ時間ももうねその時で2時とかそれぐらいになっちゃってたんで、まあ電気が消えててももともとそれぐらいだったらね消えててもおかしくはないんだけど、まあ真っ暗な家が結構チラチラあって、いやこれどうなんだろうって、もう休まれてて電気が消えているのか、もう人が
いないから
消えてるのかよく分かんないかったんですけど、まあでもね街灯があるけどついてないっていうところは結構やっぱりあったんで、ここら辺はもしかしたらみたいな感じもありましたし、で山道もその境かな、その行き止まりになるようなところに近いところの山道はもう本当にもう草がうっそうとしていて、
はい、
もう横からこう木が伸びてるところをバキバキ当たりながら走っていくような、もう手入れがいってないっていう感じの状態になってましたね。で昼間行ったらもうちょっとなんかいろんなもの見れたのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、今回夜中そうやって走って抜けていき、結局その日ももう車で寝まして、
はい、
で2日目、原発より北側で、南相馬のあたりから、スタートしまして、フォトスクランブルの方で小関さんが紹介してくれました、あの写真のサルベージのボランティアをしていた山本町とかを抜けまして、
はい
はい、ちょっとゆっくり見れればよかったんですけど、もうそこはほぼ通過だったんですが、なんかすごいねのどかないい感じの街だなと、うん、まあ、抜けたのがちょっと内陸側だったので本当に被害の感じもなく、
うん、津波の被害とか
は、うん、まあ、なく
ダイレクトにはない感じ、
うん、場所だったのでね、
はい、
ただ山本町っていう看板と役所があったのかな、
うん、
で程よく田舎で程よく町でみたいな、うん、なんかのどかでいい場所だなって思いながら走って、今回結構北側まで行きまして、女川、
あそこまで行った、
あ女川じゃないや、最初がその手前、
うん、
石巻か、石巻から入って女川に抜けて、雄勝、南三陸、
はい、
でそこ南三陸ぐらいで、もうだいぶ日が傾き始めていたんですが、
はい、
そこからちょっと街を見ながらみたいなゆっくりペースになって、結局気仙沼とか大船渡とかそっちの方まで
はいはい、
行ってきました。でも気仙沼着いた時もう日が暮れちゃってたんで、バーンとあの船がの大きな船がそのまま街の中に残っちゃってるところは見れたんですが、
はい、
まあ大船渡とかそこら辺はもう本当にああ何もないねっていうのが確認できるぐらい、
うんうんうん、
本当にだから真っ暗で街灯もないからね、
うん、まあそうですね、暗くなっちゃって何も見えなくなっちゃ
う。そうですね。でまあただこう車で走っててライトで見る限り、ああここら辺何もないわっていう、うん、でやっぱりその女川とかね南三陸とかやっぱり同じような状態で、そのまあ規模がそれぞれちょっと違ったりっていう感じなのかなっていう感じがしましたけど、でね、だいぶその瓦礫の選別がだいぶ進んでる感じがしましたね、
はいはい、
まあ、車で、まあ、タイヤの山、
うん、
あとあったのが、まあ、木、コンクリート、
うん、
まあ、それぞれこう山になっていて、
はい、
5月では、だいぶ海洋センターみたいなところがあって、
はい、
そこの建物とかがだいぶ崩れて周りも瓦礫の山な感じだったんですけど、うん、今回行ったらその海洋センター側、まあ、海側なんですけど、そこから瓦礫がだいぶなくなっていて、
はい、
もっと山側のところに、瓦礫なんだっけな、要は選別作業所っていうような看板が上がっていて、
はい、
そこでだいぶその選別をかけていく、
うん、
でそれ他の町でも それぞれこう分かれた感じの山になってたのと、瓦礫のあった位置が変わってたりするところもありましたね、すごい山だったのがあれなくなってると思ったらもうちょっと山側に、
うん
うん、おそらくこのまま、まあ、ほぼ同じぐらいの量なんだろうなっていう、ただ場所が移動したみたいな感じのこともありましたし、
ただ場所が移動した、
うん、でまあ選別かけてたり、船に積み込んでるところもありましたね、
うん、
積み込み作業してる感じのあれ どっかに持っていくのかなと思って見てたんですけども、まあ、それぞれやっぱり時間も経ってますし、そういう変化も見れたんですが、うん、でもやっぱりね、なんか、うん、こう前に進み出せてるんだろうか、本当にこれでいいんだろうかみたいな、
うん、
あその街っていうか家の明かりが戻ってたり、あと復興商店街がまあちこちにできていったのと、その周りに仮設復興商店街とは別なんだけど、個々のお店が仮設っぽく再開されてる様子なんかも見れたには見れたんですが、うん、でその四つ蔵の道の駅はね、もともとあったところで同じかような形で再開できたっていうのはなんか一つ進んでるかなっていう気も、まあ、そこにちょうど人もいたからね、なんかそういう感じもしたんですが、他の場所に関してはこれでスタートなのかな、大丈夫なのかなっていうちょっと心配もあったような感じでございます。やっぱりまだまだやっぱり時間はかかるし、どういう形でそのスタートしていくのがいいのかっていうのも答えはないとは思うんですけど、でもやっぱりだいぶねこっちだと思う、冒頭オリンピックの話なんかもしましたけど、
うん、
やっぱりそういうのってこうどんどん情報として薄れてきてるじゃないですか。
うん、まあそうですね。
やっぱり現地行くとはそのね、そのまんまというか、
うん、
さらにいろんな問題が見えてきたりとかしてるだろうし、大変な状況なんじゃないかなと思うので、まあ定期的にね、ちょっとまた見てきて皆さんにどういう状況なのかっていうお話ができるといいなというふうに思っております。
うん、はい。
はい、
お疲れ様でした、
はい、でまあ2日見まして、夜な結局その日も12時ぐらいかな、大船渡ぐらいで12時ぐらいになってしまったのかな、うん、あそこまで行ってないのか、10時ぐらいかで、まあ仙台にまで、そこからはようやく高速を使いまして、
はい、
で仙台に戻りで、最後の日だけはホテルに
泊まって
帰ってまいりました。
そうですか。
というね、ちょっとかなり今日、あ、ほんで、グッチさんのところ寄ったんですよ。
ええー。
で、あ、そう、話がどんどんあれになっちゃうんですけど、仙台について、したらね、この番組を聞いてくださってると思うんですけど、リーさん、
はい、
イベントとかでもね、参加してくださったり、はい、メールもくださったりしてますが、先生されてるリーさんも、ちょうど僕が仙台に着いた日の夜に仙台に来られてたみたいな。
あ、そうだったんですか。今なんか北海道にいるらしい。
え、リーさん？
はい。
あ、そうなん、北海道で行ったの。
なんかね、あれはの電車っていうか、
うん、
青春18切符みたいので、
うん、
移動されてるのかなって感じなツイートだったんですけど。
あ、そんな感じなんだ。すごいな。
はい。
ちょうどだから僕が仙台の時に、仙台入りしますみたいな、わーとか思ったんですけど。で、他のね、リスナーさんでも、こう、今気仙沼にいますよとか、
はあ、
まあ、このお盆の時期結構行かれてる方も多かったみたいですね。なので、まあ、機会があれで行かれる方はちょっと足を運んで行っていただくのもいいんじゃないかなと思います。で、帰りホテル泊まって、そこから松島行ってきました。
あ、はい。
松島すごい。
はい。
人が。
あ、観光。
うん。
まあまあだいぶ。あそこはもともとね、ちょっと被害は少なかったっていうのもあるので、
うん、なので、うん、ただね、まあそんなにゆっくりっていうわけじゃなかったんですけど、うん、あんまりそこに入れる時間も限られるから、はい、ゆっくり見て回れないなと思って、はい、もう船乗っちゃえって観光船乗ってみました。
あれはね、有名ですもんね。
で、松島
のいいな
をぐるっと湾内を巡りまして、これが何島です、これが何島です、はい、みたいな、
はい、
本当に駆け足な感じではあったんですが、はい、でもこうあそこは本当にあれですね、朝とか夕方行ったらすごい綺麗なんだろうなって、思いっきり昼時だったみたいな、
それはそう、
光がねみたいな感じがしましたけど、
そうですか。
まあでもまあ、あ、こういうとこなんだっていうのはよく分かって、うん、でその島がいっぱいあって、その津波の防波効果みたいなのがあって、うん、被害がみたいなことがあったじゃないですか、
うん、
で、なんか単純に地図とかで見てた時に、まあ、確かに島あるけど結構スカスカじゃんなんて思ってたんですよ、
う
ん
う
ん、まあ、
地図、確かに地図ってもそうです
ね、うん、大きい島しか出てないじゃないですか。
ああ、そうか、はい。
で、船乗って見てたら、もう本当にちっちゃいね、松が3本しか乗っかってないとか、あ、1本のもあったかな。要はちっちゃい島というか岩というかね、いっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
で、こう、一通りバーッと見て、最後、入った港に戻、出てた港に戻る時に、こう、後ろ振り見てたら、
うん、
もう本当にね、ちっちゃい島がこう連なって一つの壁みたいになったんですよね。ああ、なるほど、こんだけあれば、
うん、
ね、多少波のこう軽減というかね、
うん、
そういうあれはもう十分効果はあるだろうななんて思って見てまいりましたが、うん、で、ね、ただ残念だったのが、何でしたっけ、はい、政宗のお寺と、歴史なんとか館2つ悩んだんですよ。どっちも有料だったので、いや両方は無理だなと思って、どっちかにしようと思って、
はい、
でもこっちのお寺須野さん行ってたしなと思って、はい、歴史、伊達政宗歴史博物館だったかな、
はい、
そんな感じのところに1000円もしたんですよ。
はい、1000円もした。あ、そうですか。
でもちょっとせっかくだし、
はい、
お寺を諦めてこっち行ってみようって入ったんですが、
はい、
これは残念ながらおすすめできません。
そうでしたか。
結構ね、2階建ての展示で、
はい、
蝋人形ばっかり。
ああ、なるほどね。
政宗のこう生い立ちを、
はい、
なんつったらいいんだろう、蝋人形四五体ぐらいで、
はい、
こういろんな子供の時、初陣の時とか、
はい、
父親が殺されてしまった時とか、
あ、
そういうあれが、はい、ひたすら蝋人形を見る感じ。かなりリアルなんですけど、
あ、
うわ、もういいわっていう。
なるほど、歴史オタクな方は嬉しい、まあ、
いいかもしれないですけどね。うん、まあこういうこあのなんでしょうね、その政宗が辿ったあれをこう一つ一つその蝋人形を見ながら、はい、音声での解説もあり、文章というかね、あの文字でこう書いてあるのが貼ってあったりとかはあるんですが、
はい、それはさんで、
ね、なんてかこれ1000円高くないとか思ってですね、あれはちょっと考えた方がいいような気が
そうですか、
ちょっと調べてから行きました
。随安寺がねまだ多分直してる最中なので、
あの白い幕、幕というかあの、うん、囲いがされてましたね、
本堂がね、
うん、
まあ、あ、まあ、あそこは全部綺麗になれば、
うん、
かなり見応えあると思うんですけど
なのでそれでも随安寺にしとけばよかったってちょっとね後悔をして帰ってまいりましたが、
はい、
まあ最後にちょっと1000円使いでその後牛タンを食べ、
はい、
で、そこでも夕方になっちゃったかな、で、うん、高速乗りまして、たらやっぱり松島から仙台ぐらいまでの間やっぱ混んでましたね。
あ、まああそこはいつも混むらしい。
あ、そうなんだ
って言って、うん、出ました、
方向が逆だし、
うん、
とか思いながら、でも渋滞なんだなんて思ってですね、はい、走って、最後の最後にぐちさんとこまた寄らせてもらいました、はい、なんかぐちさん頑張っててね、
うん、
もうどんどんこう工事をして、
はい、
お米のタンクとか選別機とか、
はいはい、
自分で溶接して鉄筋組んでみたいな相当なんかいろんなことしてるみたいです、はい、まあ、これから忙しいみたいですけど、
もう少したらですね、まあ、それから、
いいね、なんていうんですか、お米の回収、育ったお米を回収するのなんていうんだっけ、
収穫か、いや稲刈りですか、
稲刈り収穫、
あ、収穫
が間もなくやってくるので大変な時期になると思うんですけどね。
そうですね、まあそうか、東北だから結構早めに、
うん、あるのかな、うん、
稲刈りの季節になります
ね、うん、まあ、結構相変わらず大変そうにしてますが、はい、でも相変わらずなんか楽しそうに仕事してる感じで、はい、で桃をいただいたり、お米を、最近お米、ぐちさんのところから買わせてもらってるんですよ。
はい。
で、まあ、せっかく行ったんで、この、振り込み手数料とか配送料とかかかんないように、ちょっと早いんだけど、一袋買ってくるって、はい、お米買って、で、お土産に桃までいただいて、うん、帰ってきたわけですが、メールは出せてないんだけど聞いてますと、
はい、
いうふうに、
あ、ありがとうございます。
いただいていました。
いや、嬉しいです。
まあ、元気そうですごい良かったですけどね、はい、そんな感じで東北行って帰ってきた感じです。で、はい、帰ってきたら12時近くで、で、小関さんと昨日フォトスクランブルを撮って今に至るみたいな、
あ、
そんな感じでございます。
あ、そうだったんだ。あ、そうか。いや、もう終わってるもんだと思って、安心してたんですけど、うん、昨日。
ああ、でも。
僕も昨日帰ってきてて、一応、うん、あの、
うん、
家にはいたんですけど。
ああ、でもそ、まあ、タイミング的にそんな感じだっただろうなと思ったんで、はい、うん、うん、それはいいんですか。そんな感じで、
お疲れ様でした。
行ってまいりました。まあでもやっぱり行くとね、はい、その雰囲気っていうのは、なんかこっちだとニュースとかで見ててもなかなかわかんないんですけど。
いや、もうあんまり出ないですよね。
うん、
テレビとか出てるのかな、あの、 僕ちょっとラジオ福島の番、なんて言うんでしょうね、うん、ユーストリームとかで聞くことがあって、
はいはいはい、
もう現地の人がもうゲストというか、うん、メインで出てくる、できて、まあそういういろんなね、うんうん、復興に関することとか、
うん、
高校生から、議員、国会議員まで、うんうん、出てくるような番組があって、それを聞いてたりするんですけど、
はいはいはい、
うん、そこで出てくるのが結構生々しいというかね、うん、ローカル、生々しかったり、まあ、あるいはすごく、その、一地方の部分的なことなので、
うん、
あんまりまあ、こう、全国放送にはならないだろうなっていうようなお話まで聞ける。随分やっぱり温度差があるよね。
ああ、それはね、前回かな。今回途中忘れちゃったんですけど、行った時になるべくその現地のラジオをつけるようにしてたんですよ。で、今回もね、つけてたりしたんだけど、今回はまあそっか途中オリンピックに変えちゃったりとかもしてたんで あれだったんですけど、はい、前回行った時にやっぱりその地元のラジオを聞いてたら、うん、それですごいその温度差っていうのは感じましたね、うん、なんかもう
ずね、まあ、出てる人がその本当に生な現地の人で、
うんうんうん、
取材に行って聞いてきました、聞いてきてこういう風に編集してこうですって言うと違うんですよね、
うんうんうん
うん、その人が喋ってるんでやっぱりそういう感覚っていうのはやっぱ行ってみないと分かんないですよね、うんうん、って感じがしますね。
本当ね、なんかそのやっぱりこっちだとなんかだいぶ落ち着いてきちゃってるというか、
本当に情報が見えますけどね、
なくなってきてるからね。ただ本当にその現地のラジオとか聞いてもやっぱり何時間もやっぱ移動してるから何時間も聞くんだけど、ずっとやっぱその震災絡みの話なんですよね、
うん
うん、なのでやっぱ現地ではずっとそこと戦ってるんだなっていうのがよくわかるので、うん、だからなんか行かれる機会がある方はその現地のラジオ聞いてみたりね、
はい、
そういうことをされたり、まあいろんなものを見てみるっていうのはね、今の現状を知ってそのこっちのニュースとの温度差みたいなのを感じるのも一つかなという気がします、うん、でも本当にそういうの見れるんだ、ラジオ福島のユーストリーム、
そうですね、うん、ラジオ福島で、
うん、
ツイッターフォローすると、
うんうん、
ユーストリームのある番組はこれからやりますって出てくるので、
うんうんうん、
まあそんなに混むわけではないんですよ、
うんうん、
まあローカルな曲なの、うんうん、曲の番組なので、
うん
うん、でもやっぱまあ面白いって言ったらあれなんですけど、うん、やっぱり生の情報に触れられるの で番組自体も非常にこう活気があるし、
うんうん、
それはいいというか、まあ、うんうん、こういわゆる大きな放送局とは違う、
うん、
作りがいいですよね。
ああ、それはちょっとチェックしてみましょう。うん。まあね、なかなか現地行くっていうのは大変ですからね。
う
ん、
そうですね。ああ、やっぱり海外で聞いてる人もやっぱりいる。
あ、そうなんだ。
ユーストリームになるとね。
うんうんうん。
海外からでもダイレクトに聞けるので。
うん。うん、ぜひそういうものもちょっとチェックして、現状ね、なんか終わってはいないので、
うん、
本当にまだね、日々。未だにこう1年半経ちますけど、
ですね、
現地ではやっぱりね、そのまままだまだそれが続いているっていうのをやっぱりみんなが知っていてほしいなと思いますので、ぜひそういったユーストリーム、ユーストリームの方もね、探してちょっとリンク貼っておきますので、ぜひそういったものも聞いてみたり、こう目にしてみたりしてください。で、後半は須野さんの帰省の話。
はい、帰省の話。いや、もう京都の方に島の実家に行ったんですけれども、
う
ん、
そうだ、ごめん、話割り込んじゃうけど、
はい、
京都大変なんじゃないの？
まあ、ちょうどね、帰ってきた、まあ、入れ違いに大変になりました
。ああ、ぐらいだったのか。なんかすごいことになってるみたいですね。
うち、まあ、うちの まあ、妻の実家のところは京都の真ん中なもんですから、うんうんうん、幸いっていうかそういう大きな川はないんで、
うんうん、
なんですけど、あの宇治川とか、
うん、
南の方といいますか奈良に近い方、
うん、
すごいもうびっくりするほどですね、びっくりするというか、刑事バイパスとかプールになってましたからね。
あ、刑事バイパス、あそこら辺もそうなんだ。
うん、はい。多分こうジャンクションでちょっと低いところとか、
うんうん、はいはいはい、
あるんですけど、
うん、
もう低いところプールみたいになってて、
へ、
いやーこれはもう昨日だったら大変、
ああそう
じゃないや、今朝だったら大変だったな。
通過する場所なのか。
まあそうですね。
うん、うん、
もうそういうジャンクション、刑事バイパスは使わないんですけども、うんうん、まあそこは通るところなので、うん、びっくりするっていうか、そのまあ確かに雨はすごかったんですよ、
うんうんうん、
昨日から、
うん、で
なんか洗車機の中走ってるような感じの、
あ、そんな感じ、
一時期はすごい雨で、うん、まあ車はね動いてますから、
うん、
そのうちそこから抜けてしまえばあれだったんですけど、結局ずっとそのまま、
うん、
そんな雨が降ってたっていうことなんでしょうね、
うん、そうか、
はい、
まあ、なんかすごいことになってんで、
いやまあ本当災害っていうのは、
うんうん、
もうどうしようもないことなので、ね、
なんかこうこれまであまり気にしてなかったのかもしれないけど、なんかここ最近このね、その大震災から以降ってなんかそういう自然災害すごく多く感じるんですけど、ね、
ああ、いやまあでも今年は雨に関して言えば非常に激しいでしょ、
うん、
だってこ、ね、九州とかこれまでに経験したことのないっていう、
うん、
そういう言い方をするぐらいの雨なので、
うん、
そうですよね、うん、まあうちの行ってる最中は天気良かったですね。
ああ、そうなんだ、
はい、
うんうん。
暑くてね。
ああ、京都暑そうだもんね。
はい、まあでも埼玉も結構、
あ、そうか、
埼玉ね、どっちにいても一緒だったらしいんですけど。で、向こうが、家が、まあ日本家屋っていうか町屋なもんですから、
うんうん、
まあ、エアコンあるけど効かないっていうか、
あ、
まあ、あとは扇風機でしのぐっていう感じなんです
けど、
で周りにマンションが建っちゃって、
うん、
やっぱ風があんまり通らなくなっちゃったもんですから、さすがに年老いた両親も暑いしぐったりって感じなので、もう次はエアコンつけないとダメかねっていうか、今すぐでもつけなきゃねみたいな感じでしたね。でまあこう夏の風物詩蚊取り線香、あの渦巻きのやつ、
うんうんうんうん、
あれが四六時中ついてるんですけど、
うん、
僕はちょっと喘息のアレルギーがあって、
うんうんうん、
あれダメなんですよ、あの煙が。
あ、そうなの。
はい、
あれもダメなの。
ダメなんですよ。でね、1日2日ぐらいならなんとか大丈夫なんですけど、
さすが
に1週間で5日6日になると、
うん、
もうこう毎朝っていうか毎晩、
うん、
息苦しくて目が覚める。
うわ。
ということで、
うん、
なんか2年ぶりか3年ぶりに医者に行ってきました。
ああ、そうなんだ。いい、大丈夫な。
いや、まあ一応そのアレルギーの元になるものから離れれば大丈夫だと思ったんですけど、
うん、
でも何気なくですね、ハンカチを、
うん、
洗濯したばっかりのハンカチをして、
うん、
ちょっと咳するときに、
うん、
口に当てたらですね、
うん、
それが蚊取り線香を焚いてる部屋で干してるもんですから、
はいはいはい、
どっぷりさっと蚊取り線香の匂い煙が染みついてました。
うん、
ごへごへって感じ。
あ、そうなんだ。
考えてみるといろんなものが、
うん、
ここに持ってたいろんなものがそういうその煙にいぶされている。
スモーク状態だ。
そうなんですよね。なんか帰ってきてもなんか今一つ調子悪いっていうのはこのせいかっていう。
ああ、なるほど。そっか、そこら辺が抜けていかないと。
はい、そうですね。
そっか。 そう、蚊取り線香であれもダメなんだ。
うん、あのあれは大丈夫ですけど、なんていうんですか、あの近代的な
あベ、まあ、ちょっと前で言うとベープマットとか、
そうそうそう、
あのリキッド系のものだったりとか、う
ん、あのまあ濃度濃くなるとダメなんですけど、
うんうんうん、
締め切った例えばトイレに入トイレがトイレに置いてあるとか、そういうの濃くなるとやっぱり来ますけどね。
うん、そっか、
ごめんなさい、というちょっと声に声がですね
厳しいね、
厳しい感じ、あのあんまり大きな声で長く喋られない
ん
ですが、まあそれにもかかわらずですね、
うん、
まあダイジェストで言えば掛川城、
うん、
それから姫路城、
うん、
で、あと大阪城
を
行ってきました。
すごいねそれ、またお城三城制覇うん、
はい、でもあの大阪城に行った帰りはですね、
うん、
あの妻の実家が二条城の割と近所にあるもんですから、
うんうんうん、
二条城の前を通って、このまま勢いで二条城に行くぞっていう、こうちょっと冗談で息子をけしかけたんですけど、
うん、
そしたらあのいやいやそれはちょっと勘弁して
あそうなの
とさすがに言われました
へ
え、いや大阪城も暑かったもんですからね。
あ、
うん、大阪城そのものはこういわゆる博物館なんで、まあ全部エレベーターで動けるし、
うん、
楽なんですけど、大阪城そのものが大きいんですね、
はいはいはい、
周りが、
うん、
あそこまでこう地下鉄出てから行き着くのに結構大変でした。
ああ電車で行ったのか。
うん電車で、
あ
いや車で行ったにしても
同じこと
なの。車場は中にはないので、
うんうんうん、
同じコツですね、
うん
うん、
なるほどね、
まあ、あのですのでネタはいっぱい仕込んでお城ネタもいっぱい仕込んで
お城シリーズがまた、
はい、
あなるほどね、
はい、そうです、
はい、なんか、でもなんかその蚊取り線香は確かにうちでもたかなくなっちゃって、はい、田舎行くとそのかみさんの実家とかだとやっぱその蚊取り線香だったりするんですよ。でそうなるとなんかそのこう蚊取り線香がこう田舎のイメージとこうなんかリンクされるので、
うん、
あなんか来たなっていう、
はい、
こう田舎に来たなみたいな感じがして僕は好きなんですけどね。
あ、はい、
うん、そんな大変な要因になっているとは思いもしませんでした。
なんか久しぶりになったんで、まあ、多分今日医者に行った時にあのこの診察券古いんでみたいな感じで、
うんうん、
もう2年以上お世話になってなかったんです。
ああそうなんだ、
はい、
うん、
ちょっと今日かなり強力でしたね、あの蚊取り線香。
ああそうなんだ、蚊取り線香にやられて帰ってきたと。
そうです
ね、まあ、でも多少のんびりはできたんですか。
そうですね、うん、まああの今向こうのご両親も年老いたんで病院に行かなきゃとかいろいろあったんですけど、
うんうんうん、
まああのこう家族っていうんですかね、新地道集まって、
うん、
あの食事もできたし、
うんうんうん、
ということで、まあ僕はもうほとんどなんか仕事らしい仕事はパソコンとは持ってたんですけどね、
うん、
何もしないでゴロゴロして
ます。そうなんだ。
そのお城を見に行くため、
うん、
こうなんてインターバルを、
うんうん、
こう休みを取ってです、ね
うん、
次のお城に備えてって感じでした
か。ああそうなんだ、でもそういう時はこう普段は夜行性なわけでしょ。
ああそうなんですよね、
う
ん、
その帰省した時はどうすんの。
もう昼普通にまあ7時ぐらいに起きてっていう感じですか、
ね、やっぱ
ありえないような生活
を戻すんだ。
戻っちゃいました、ね、もうあの行く日がもうずっと行くまでに仕事を終わらせなきゃみたいなのがあって、
うんうん、
あの結局寝ないで仕事して、
うん、
そのままあの車に荷物積み込んで、
うん、
っていう感じだったんで、
うん、
あのほとんどそこでこう逆転っていうかね、
あ、はいはいはい、
着いたらパターン級だったんで。
あ、徹夜して京都まで走ってたの。
あの途中静岡というか、愛知にある愛知に、うん、 義理の兄が、
うんうんうん、
でそこに寄せてもらって、
あ、
1名は愛知までなんですけど、
うんうん、いやそれでも愛知まで結構あるでしょう
途中なんかあのサービスエリアで仮眠取りながら、
うん、ああそっかそっか、じゃあもう夜行性ではなく、
はい、
過ごして
、はい、そうです、
帰ってきたと。じゃあもう眠いじゃないですか。
うん、まあそうですね、今は眠くでももう なんか昨日こう帰ってきてまたなんて座務整理してたら、
うんうん、
夜行性に戻ってしまったん
です、はい、あっちゅう間に戻ってるんだ
今に基本夜行性なんでどうしても、
まあ、僕もそうなんですけどね、で僕は今回ほとんど夜中に移動してるとかだったんで、夜中のうちに移動してっていうのをずっとやってたので結局、うん、夜行性のまま過ごして夜行性のまま帰ってきたみたいな感じで、どっかで戻さなきゃなっていう感じがするんですけどね、はい、まあそんな感じで、え、もうこの後はお仕事モードなの？まだしばらく、
ね、今週末ちょっとまた一回行ってきたのにまた関西に行くっていう。
ああそうなんだ、え、今度は仕事で、
ちょっとで、はい、うん、取材で行ってきます。
うん、なるほど、はい、ということなんで、
ちょっとあのね、あの洪水のところとは違うんですけど、
うんうん、
近所なので大丈夫かなっていう、
うん、
このままなんかまたドカンと雨降ったら大変だなって、ちょっと心配なんですけど、
う
ん、
そうですね、まあというか本当にね、これ以上被害が広がらない、
本当に
といいですけどね、うん、はい、ということで、まあ、今週は、私とそのそのお盆こんなでしたみたいなご紹介になりましたが、はい、お城ネタもだいぶストックされたということですね、
はい、
まあ、そこら辺おいおいね、ご紹介させてもらえばと思ってます、はい、ということで、お送りしました、ただいまお届けは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。